V トークラジオ第29回スタートでーす。全日本大学野球選手権が神宮球場と東京ドームで開催されて、中京学院大学の優勝で幕を閉じました。この全日本大学野球選手権ですが、数年前から CS の J スポーツでやってくれるようになって、1回戦、2回戦のあまり馴染みのない学校を見ることができるようになって、野球ファンの私にはとってもたまらない時期となっています。例えば、富士大学。富士大学なんて聞くと、てっきり山梨とか関東にあるんだろうなぁなんて思ってしまいがちなんですけども、実は北東北代表であったり、東日本国際大学は、これまた南東北の代表であったり、東農大、北海道、オホーツクなんて変わった大学の名前も出たり、東海大、北海道があるなんてまた新たな発見にもなっています。この全日本大学野球選手権なんですが、やっぱり優勝回数が多いのは東京六大学、法政大学が8回で、駒澤大学が続いて6回、早稲田や明治は5回となっています。そして4回のところには、東海大学、亜細亜大学、近畿大学、東洋大学、青山学院大、このようにやはり野球で有名なところがなるんですが、中には上武大学や日本文理大学など、あまり野球に有名でないような大学も優勝することがあります。まして今回の決勝戦は中京学院対中央学院、ほんの一文字違うだけの大学同士の対決となり、なかなか面白いなと思ってしまいました。この優勝した中京学院大学ですが、中京ってつくんでてっきり名古屋、そっちかなと思ったんですが、実際にあるのは岐阜県中津川市というところだそうです。新聞の記事によると、中京大学と創設者は元は同じ祖先だというようなことが書いてありました。中京があって、中京学院があって、また東北楽天の則本投手がいた三重中京大学もあったり、中京っていう名前はあちらの方面ではやっぱり格別なブランドがあるんですかね。とはいうものの、今年は私いろいろ忙しくて、全日本大学野球選手権は一向も見れなかったんで、一日も早く再放送が始まってくれることを楽しみに待っています。この番組は大型バイクに乗っていてもいつまでもビギナーライダーである私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて今回の放送は、鈴木バーグマン200で第三景品を爆走してきたぞ。先日ね、ツイッターの方でもいくつかお話をしましたけども、私の息子でありますマコッチのバーグマン200をね、神奈川から持って帰ってくるということで、第三景品を走ってきました。でちょっとね、長い距離を走れたんで、まあ私なりのまたインプレっていうと変ですけども、少しねご報告をしたいと思って今日の話をネタにしました。まあ鈴木のバーグマン200、もう皆さんもね、ご存知かもしれませんけども、少しね、ビッグスクーターよりちょっと小ぶりのサイズに、200cc という余裕のエンジンということでね、長い距離も走れるという、そして長いって言ったら変ですね、高速を走るのにまあいいだろうというマシンなんですが、 まあ毎回ね、そんなにうまいお話ができないので、果たして今回もうまいお話ができるか、ちょっとわからないんですが、まず最初にね、バーグマン200の紹介というと変ですが、今更かよっていうのはありますけどもね、少しお話をしたいと思います。バーグマンね、200、全長はね、740ミリということで、全長740ミリ。なんと、私のブイストより、ブイストの方がね、2290なんで、こんなに違うのかっていうのがありますけども。これなんか違くないかっていうような気がしますね。シート高は735ミリ。V ストロームは835ミリ。お、100ミリも違うんだ。この辺はね、少しびっくりですね。まあ、もっともね、スクーターとアドベンチャーですからね、まあ、違って当たり前なんでしょうけども。こんなに違うとやっぱり楽でしたよね。で、装備重量が161キロ。片や V ストロームが214キロ。50キロも違うと。エンジンの方は 200cc ということでね、非常に街乗りから高速まで乗れるということで、いいバイクではないかなと思っておりました。でこの日はですね、金沢文庫というところから行きました。金沢文庫と言われても、東京ね、関東の方でもちょっと横浜寄りでないとね、わからないかもしれないんですが、京浜急行で行きましてね、横浜から少し先です。まあ、一番分かりやすいというと八景島シーパラダイス、ここのね、最寄り駅、まあ、最寄り駅は本当は新交通があるんでそこなんでしょうけども、そういう京浜急行とか大きい施設でいうと、そこの金沢文庫というところが最寄り駅なんですね。まあ、どちらかというと横浜って言っても港の方ではなくて、ちょっと外れている方って思っていただければいいかなと思います。どちらかというと横須賀の方が近いですね。でまあね、金沢文庫というと当然なんですが、はい、皆さんいいですか、準備は。口に指をねちょっと入れていただいて、横に広げていただく。そして金沢、やめましょうね、こういうくだらないことを言うとね、ちょっと怒られちゃうかもしれませんけども、まあ文庫ネタということで、すいません、くだらないことをやりましたけども。でこの金沢文庫のね、最寄りのインターチェンジ本当は あるんですけども、そっちまで行っちゃうとまたこれが別線になってね、高くなっちゃうんで、横浜横須賀道路の本線の方ということで、港南台、港の南の台と書きました、港南台というインターチェンジから乗らせていただくことにしております。で一般道、まずその前にね、高速を走る前に一般道も走らなきゃいけないんで、まあ、一般道を走るんですが、バーグマン、200cc ということで、私以前フォルツァにも乗っておりましたんでね、どんだけ違うのかななんていうような気がして、またいでみたんですが、大きさ的には本当に一回り違いますね。お尻のボリューム感、ビグスクに乗ってる時のこのお尻のボリューム感がね、ちょっとないです。ですから後ろにね、乗らす、タンデムした時も多分そんなに怖くないんじゃないかななんて思います。やっぱりビッグスクでね、タンデムすると後ろの人は一つね、頭一つ上に出ちゃうんでね、ちょっと怖そうなところがありますが。で、あとはヘルメットもね、2個入りますよなんて書いてありますけども、ちょっと2個は無理なんじゃないかななんていうような気がします。とはいえ、A4 のね、でかい荷物でも楽勝で入りましたんで、まあ、シート下のね、入れ物はいいのかな、ちょうどいいのかななんていうような気がします。大きすぎず小さすぎずっていう感じですか。メーターなんですけどもね、これはスピードメーターとタコメーターはアナログ式なんで、まあ非常に見やすかったです。やっぱり、まあ、バーの方がね、デジタルの方が見やすいのかもしれませんけど、私たちにとってはやっぱりアナログの方がね、見やすいような気がしました。あとフロントボックスなんです。鍵がね、開きまして、そこで開けるんですけども、片方にはですね、アクセサリーソケット、まあ昔で言うとシガーソケットなんですけども、そういうのがついていましたん で、まあこれ充電ね、できるからいいな、まあ、この点はやっぱりスクーターのいいところですよね。こういうのね、ぜひバーグマンだけじゃなくてね、アドベンチャーのこういうマシンにもつけてほしいななんて今回はつくづく思ってしまいました。で、200cc ということで、じゃあ街中へって、進ませていただいて、まずびっくりしたのはですね、発進の時なんですけども、 6000回転ぐらいまで持っていかないといいようにね、流れに乗ってくれないんですね。6000回転なんてね、変な話ですけども、メーターのね、真ん中ぐらいまで針が来ちゃうんで、っていうような感じがしてしまったんですけども、そこはちょっとね、このバーグマンの200っていう排気量のね、弱さなのかななんていうような気がしました。普通に走ってる時には3000回転4000回転でね、静かに走ってられるんですけども、そのどうしてもストップ&ゴーのところでね、信号のたびにそうやって6000回転まで行って、音が結構いい音がするんでね、ちょっとそこが、がっかりだななんていうのがありました。まあ、街中を走ってる分には非常に小さいんでね、まあスイスイとというと変ですけども、まあ、当日は土曜日ということでね、道もそんなに混んでなくって、まあ、一箇所工事渋滞があったんですけども、まあ、足つきもいいのでね、特に苦にならずに走ることができました。あと大型のスクリーンがついています。もう皆さんもご承知かと思いますが、車体の割にはね、かなり大型のスクリーンなんです。まあ街中を走ってる分には別に気にならないっていうと変ですけれども、特にその境大型ですんでね、目の位置っていうと変ですが、なんか境目とね、ヘルメット この目線が切れるんじゃないかななんていうのがありましたけども、そういうのもなくね、気持ちよく走れました。ミラーの位置もちょうどいい位置かなと、左右を見るにはね、いい位置かなというような気がします。で、音もですね、最初はやっぱり言いましたけども、6000回転まで行っちゃうんで、どうしても走り出すとうるさいんですけども、特に普通に30キロ、40キロ、街中のね、法定速度で走ってるときはうるさいなぁなんていうような気はしませんでした。で、今度は横浜横須賀道路、先ほども言いましたけども、横浜横須賀道路の港南台、ね、港の南の台というところ、から横浜横須賀道路に入りました。それでずっと来てですね、新保土ヶ谷のインターチェンジ、ジャンクションですね。で、行って、第三京浜の方へ入るんですが、まあ、当日ですね、実は私、すっかり、ね、ボケた格好をしてしまいまして、その、まこっちのね、ウェアを借りればいいなと思ったんですけども、まあ、考えてみたらサイズが全然違うもんで、着れないということが発覚しまして、またヘルメットもね、ヘルメットは借りたんですけども、こちらもね L サイズだと思ってたらヘルメットも M サイズで、非常に頭が痛いサイズだったんで、これはスピード出さない方がいいなーなんて思ったんで、高速道路80キロで、一番ね左の端を走りました。で、この高速を走り出して気づいたんですけども、やっぱりこの大型のスクリーン、これがですね非常に良かったですね。当日、まあ、おバカな服装って言いましたけども、ちょっと高速を走るには不適なね、格好だったんですが、通勤のね、服装なもんですから。特にですね、その風が巻き込んでくるっていうようなこともなく、胸ポケットにね、携帯電話を入れたまま平然と走ってたんですけども、特にその携帯が浮き上がるっていうようなこともなく、またね、まあ、当然今の時期はノーネクタイなんでね、首元が開いてますけども、そこで風がバタつくっていうこともなくて、まあ風よけのね、まあ俗に言うとウィンドプロテクションっていうんですか、これが非常にね効いてて、ああこれはいいなーなんて思いましたね。やっぱりあそこまでねウィンドスクリーンが立ってるとそういうのはないんだなと。まあ 200cc でそんなに高速を乗る機会はないんでしょうけども、ここまでやるとやっぱり高速を乗った時はいいなぁなんていうような気がしました。でね、この横浜横須賀道路と、その先ほど言いましたけどね、第三京浜の間にね、ちょっと不思議なんですけど、国道16号線の自動車専用道路がね、あるんですよね。ちょっとここはよくわからない。まあ、横浜横須賀道路が国道16号なのかなっていうような気がするんですけども、いろいろね、運賃形態なんかを見てると、そういうふうに入ってくるんですけども。それで、新保土ヶ谷から横浜新道。これがね、こちらも国道16号の有料区間らしいんですね。で、ここから第三京浜の方へ、進む保土ヶ谷インターチェンジ。こちらに入って、第三京浜道路に入ります。で、第三京浜ねってね、第三京浜なんて言ってますけども、なかなかね、馴染み、なんで第三なんだ。三つ目の京浜道路じゃないかというのはちょっと不思議なところなんですが、ここもですね、まあ、こちらも第三京浜をちょっと紹介しますと、実はですね、これ国道466号線の を自動車専用道路だっていうことで。で、国道15号線。ね、あのマラソンじゃない、箱根駅伝でね、よく使っていますけども、国道15号線が第一京浜。で、国道1号線が第二京浜。で、それに続いて東京と横浜を結ぶ3つ目の第三京浜っていうのがここらしいです。もともとのね、計画は、なんか、電車の方でね、鎌倉急行電気鉄道なんていうところが、渋谷から藤沢駅を通る鉄道をね、まあ、作ろうとした時に、鉄道を引かないで、なぜか自動車専用道路に計画を変更したらしいんですけども。その後ね、東京オリンピックの1964年、昭和39年に一部区間が開通して、翌年の昭和40年にね、全線が開通したということで。なんかこの時はですね、都県道、東京都のと神奈川県の道としてね、国道に指定されてなかったらしいんですけども。ね、不思議なところがありますけども。で、なんとここはですね、日本で初めての6車線の自動車専用道路だそうです。すごいですね。日本で初めてだったんですか。で、まあ、その6車線の一番左をですね、ゆっくりとバーグマンで走っていたんですけども、やっぱりですね、高速を走って、そういうふうに風が当たらないとなると飽きてきますよね。今回もやっぱり飽きちゃいまして。その時やっぱり6000回転。そうですね、6000回転、7000回転まで行くと、やっぱりエンジン音がうるさくなりますね。ちょっとあそこがね、まあ、排気量が 200cc なんで、そこで、そのスピード出すのも間違いなのかもしれませんけども。まあ、そこをね、少し静かに、もうちょっと静かになって、エンジンがなってくれればね、そのスピードで走れれば、もっといいんじゃないかな、なんて思いましたけども。で、やっぱり、フロントタイヤが小さいんでね、ギャップを拾うっていうと変ですけども、どうしてもつなぎ目とか、いろいろなところでね、ポンポンって跳ねるのがね、やっぱり気になりました。まあ、この辺はねスクーターなんでしょうがないんだろうななんていうような気がしますけれども、で横浜のね新横浜の辺りを走りまして、左手にねイケアの建物が見えたり、右にね崎陽軒の工場が見えたりして、まあちょっとね左側の車線、あそこの江北インターチェンジですか、あそこは左側の車線がですね本当渋滞するんですね。この帰ってきた時もずっと行っちゃいましたって言うと変ですね。渋滞していましたんでね。江北が近くなったらぜひ真ん中の車線を走った方がいいなっていうのが、今回の勉強になったところなんですが。で、まあ、そのままね、真ん中の車線を走らずに、左側の車線をのんびりと走ってきたんですが、バーグマン、非常にですね、高速走っていても良かったです。で、その後、多摩川からね、多摩川インターチェンジから今度はカンパチに降りて、カンパチを走るんですが、こちらもね、それなりに混んでたんですけども、やっぱりスイスイと行けますね。気持ちよく走っておりました。さて、今回はですね、メールをいただくことができましたので、そのご紹介をしたいと思います。メールをくださったのはね、なべなべさんというお名前で、題名の方はご存知かもしれませんが、ということでメールをいただいておりますので、内容に入りたいと思います。クログスさん、こんにちは。埼玉県に住むなべなべです。まだ免許を取って8ヶ月余りの新米ライダーです。乗っているバイクは忍者250です。免許を取ったのと V トークが始まったのが同じ時期だったので、勝手に同級生扱いをしています。さて、今回黒岳さんを地獄に叩き落とそうと思ってメールをしました。すでにご存知かもしれないのですが、お店の名前はコトと言います。入間市にあります。外見は普通のお店なんですが、ここはすごい大盛りなんです。私も友人から大盛りだよと聞いて、少しだけ自信があったので食べに行ったのですが、見事撃沈しました。もう黒岳さんもおじさんのようなので、普通でも多いかもしれませんけども、ぜひ挑戦してみてくださいということでメールをいただきました。なべなべさん、メールありがとうございます、ね、この V トークラジオと免許を取られた時期はほぼ同じということで同級生扱い、ね、こんなおじさんに同級生扱いしていただいてありがとうございます。まあね、本当こちらかなり塔が立っておりますけども、一つこれからもねよろしくお願いします。で、愛車の方が黒の 忍者250ということで、いいバイクですよね。ほどほどの大きさで軽いし、燃費もいい。実はね、我が家でも忍者くんはね、一時期いらしたんですよ。ね、先ほどお話もしましたけどね、バーグマンに乗ってた息子くん専用だったんですが。で、一時期私もですね、乗るバイクがなくって、ちょっとお借りしてね、岐阜県の垂水鉄道。鉄って大会社の名前言われてもわからないんですが、岐阜県の大垣からね、少し先に谷組っていうところがあるんですが、そちらまでね、ちょっと日帰りで行ってきました。確か往復820キロぐらいだったかな。その時も250ながらね、高速、ほんと快適に走ることができました。この辺ね、鍋さめさんも感じてんじゃないですかね。一般道もね、軽いから走りやすいですし。ちょっとね、話が脱線しちゃいましたね。せっかくメールいただいたんで、そのメールの方へ戻りましょう。さて、メールでいただいた入間市のことさん。ね、古い都と書きますけど。一度だけ、こちらの方私も行きました。まだフォルツァに乗っている頃ですから、5年から6年ぐらい前ですかね。本当、ご紹介にもありました通りね、お店の外観は普通のお蕎麦屋さんなんですよね。鍋鍋さん、これ何を食べたか書いてなかったんですけども、何を食べられましたか？私はね、チキンカツ定食だったかな、確か。普通食べたのかな、お前だったのかな。ちょっと前だったんでね、覚えてないんですけども。ここのすごいところは、まず注文すると最初におでんが出てくるんですよね。おかしいでしょ？定食頼んでるのにおでんが出てくるんですよ。しかもですね、こんにゃくだしと、あとさつま揚げ？卵もあったかな。もうその時点でね、あれっていうような気がしますよね。で、私が頼んだね、チキンカツも、1枚がね、この A4 ぐらいなんですよ。まあ A4 って言うと、A4 の用紙をちょっと、行くと、そんなでかいかっていうような気もしますけど、そんな感じ。しかもですね、このでかいチキンカツが3枚。それに加えてですね、苦手な大量のキャベツ。ご飯もね、確かこれでもかっていうぐらいね、乗っていた記憶があります。味噌汁だけはね、普通のお椀だったかな。この頃私もねちょっと大食いにチャレンジして自信あったんですが、ご飯食べきったのかな、チキンカツを食べきったのかな、ちょっと覚えてないんですけども、確かに、撃沈したのは覚えております。キャベツとおでんは残した記憶がありますしね、お腹いっぱいでその後ね眠くなったっていうのがありますけど、多分今じゃね半分も無理でしょうね。なべなべさん、これ本当地獄へ叩き落としてくれますよね。ことさんね、ぜひ、皆さんもね、一度チャレンジしてみたらどうですか？でね、地図の方ちょっとね、ご案内したいと思いますけどね、場所はね、埼玉県入間市。まあ、なべなべさんも入間市って言ってますけども、入間市って言われてもちょっとピンとこないかもしれませんけども、入間市はですね、色は静岡、香りは宇治を、味は狭山でとどめさすって言われるんですね、狭山茶の生産地です。まあ、狭山茶なんていうとね、狭山茶どころっていうと、東村山温度になって志村けんさんを思い出して、東村山じゃないのなんて思われるかもしれないんですが、狭山茶ね、狭山っていうと、じゃあ東京都にもありますけども、埼玉県にもあるんで、こちら、入間市もね、狭山茶の生産地でございます。で、近くにはですね、毎年秋に航空祭が行われてですね、30万人もの来場者のある入間基地、航空自衛隊の入間基地もありますし、三井アウトレットガーデン入間、コストコもありますね。で、圏央道は入間インターチェンジで降りてください。で、国道16号線を川越方面に進むんですが、ちょっとそこからね、またちょっと街中へ入ります。ちょっとね、16号から外れたところにありますんで、ちょっとまた頑張ってね、こちらのホームページの方、リンクを貼っておこうと思いますのでね、ぜひ私のホームページの方もね、ご覧いただければと思います。なべなべさん、本当にありがとうございます。ちょっとね、入間市なんでね、糖質万歳ツーリングではちょっと行けないかもしれませんけども、逆にですね、ちょっと足を伸ばしてご飯を食べに行きたいなと思いました。そして、多分、なべなべさんの言う通り、撃沈してこようと思います。さて、第29回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。 バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の配信はいかがだったでしょうか。実はですね、今回、個人的なね、理由がありまして、まあ、ツイッターの方にもつぶやきましたけどもね、ちょっと同期のこんちゃんがね、悲しいことがあったもんで、今回の放送実は原稿がね、なべなべさんのメールの部分はできてたんですが、そのバーグマのところはですね、ノー原稿ということで、若干のね、若干じゃないですね、ほとんどちょっとひどい状況だったかもしれませんけどもね、お休みも考えたんですけども、でもね、ここで私がこれを休んでしまうと本ちゃんに怒られちゃうんだろうなと思って、ちょっとほとんどアドリブで頑張ってみたんですけども、本当に申し訳ないなと、内容的にね、ちょっとずっこけだったら申し訳ありません。まあこんな感じの番組ですが、ぜひね、励ましやら本当少しだけのお叱りなど、いろいろなメールをお待ちしています。またね、第23回より募集しておりますテーマ、糖質制限ダイエットのね、リバウンド防止のために、ただいまのご飯や小麦粉系が少しか食べれておりません。私黒学に今回のなべなべさんのようにね、黒学を地獄に叩き落とす、あそこのラーメン美味しかったよや、ここの大盛りすごいよなどの B 級グルメ紹介。またね、キャンプ初心者です、キャンプツーリングのね、お笑い失敗談や恐怖体験などのお話、ぜひこちらの方もね、お待ちしてます。ぜひね、糖質万歳だけじゃなく、キャンプの方もね、お知らせくださると幸いです。メールのアドレスはね、vtokuradio@gmail.com。vtokuradio@gmail.com です。vtokuradio のブログにもね、アドレスを記載させていただいてます。メールフォームもね、付け加えていただいてますので、合わせてご利用ください。ではね、今日は最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第29回のね、バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回ね、これにて終了です。今回ね、ちょっと本当に申し訳ない内容だったかもしれませんけども、お許しください。じゃあこれにて終了です。6月16日朝10時にアップしました内容に一部不適切な表現がありました。そのため改めて削除させていただき、ここにアップをさせていただきます。この件につきましてご指摘をいただきました方には改めてお礼を申し上げます。今回私のあまりにも不用意な発言に対し深くお詫びを申し上げます。今後、今回のことのないように、いろいろ勉強して進めていきたいと思っております。どうか V トークラジオ、また黒学に対し温かいご声援をよろしくお願いをいたします。